お茶をいただきながらの後半は、ここでいつもですとタヌキの気になる話なんですけれども、今回は普段着チームの気になる話。さて、どんな話題が出てくるでしょうか。普段着チームさん、お願いします。
はい、というわけでね、まあ、前半、まあ、加賀島の話題からちょっとね、五郎丸選手の話題になって、ラグビーというのが今注目を集めておりますけれども、まあこの番組はね、僕スタイル私スタイルですから、そんな普通のラグビーを取り上げたってしょうがないんですよ。
そうですね。
そりゃそうですね。というわけで、ウィルチェアラグビーという、
ウィルチェアラグビー
なんだこれはと、
あんまり聞いたことない。
先月のボッチャもなんだこれはだったけれどもウィルチェアラグビーなんだこれということでですね、調べてまいりました。まあね、ウィルチェアラグビー、まあね、まあ、名前の通り、まあ、車椅子ラグビーなんていうふうに言われますけれども、まあ、これはどういう競技なんだと言いますと、まあ、まあ簡単に、まあ本当にね、ラグビーなんですけれども、これも室内で行う感じのやつでしてね、まあボール、ね、まあ、ラグビーって言ったらね、あの楕円形と言いますかね、不思議な形のなんかボールを使います。このウィルチャーラグビーではですね、使われるのは、バレーボール、バレーボールを使います。そして、まあ、コートというのはバスケットボールのコートをの大きさで行います。で、まあチームって、まあ、ラグビーもね、7人だったか15人だったかね、ありますけど、4人です。1チーム4人で行うということですね。それで8分間が4ピリオド、まあ30分ちょっとですね。で、まあ4人の選手を、まあ、チームでするときに、まあ当然ね、障害の重さとかありますけど、その程度によってですね、選手ごとにそれぞれ点数が振り分けられておりまして、0.5 から 0.5 刻みで 3.5 までの範囲があって、その7段階に分類されて、その4人1チームで、その4人の合計点数、その 0.5 とか 3.5、
障害の重さによって点数が違ってきて、
そのチームを作る時に、その4人の合計点数が8点に収まるようにしないといけないっていうルールです。そして、まあ、それで、まあ、車椅子に乗っていただいて、タックルなんかしたりして、一番端のですね、まあ、サッカーというところの、まあ、ゴールですよね。で、ゴールラインっていうのが、ここね、ちょっと図がありますけれども、このゴールラインっていうのがあって、この8メートル、横幅が15メートルで、縦が28メートルかな、28メートルのこのバスケットコートの、端っこの8メートル、真ん中の8メートル、ここの範囲にそのボールを持っている選手が到達したら1点入ると、まあそれトライみたいなことですね。ルールで1点入って、まあそれで点数が多い方が、まあ勝ちってことになるわけです。これがね、なかなかね、激しいんです。まあ先ほど見たタックルなんかもあってですね、車椅子同士が思いっきりぶつかり合ってですね、横転したりするほどの迫力があってですね、初期の頃はムーダーボール、
ムーダーボール、
殺人、ね、殺人者、ムーダーボールっていう風に呼ばれるぐらいの激しい、まあね、車椅子バスケなんかね、この番組でも何度も取り上げた迫力があるスポーツだって言われてますけども、これも、ね、なかなか迫力があるっていう、
あのぶつかるとね、音がすごい、
すごい、
もうバーンとかいう、その音も怖いし、
タヌクさんは実際にね、見たことあるんですよね。
なるんですけど、だけどね、私は車椅子ラグビーっていうのを知らなくてですね、それがまたパラリンピックでも出ていると、取り上げられていると、もう競技であるということも知らなかったんです、
これがね、本当にね、なかなか、注目、まだまだね、ちょっと知られてないですね。今ラグビーって、ラグビーが今注目を集めてますからね、今後ですね、注目を集めていただくという意味でも今回取り上げてるんですが、このね、ウィルチェアラグビーは1977年にカナダで考案されたスポーツ、
かなり古いんですね。
いや、意外と新しいんです。30、40年ぐらい前に、もう40年経ってないの、まだ38年ですね。だから、で、パラリンピックとして公式種目となったのが2000年のシドニー、もう本当に15年、だからまだ次のリオで5回目かな。で、日本はアテネから4大会連続、まあ、今回ね、あの、リオ五輪の予選の突破を決めましたから、4回目の出場が決まってるんですが、 アテネから、参加しているということである。日本はですね、の成績としてはアテンで8位、北京で7位で、前回のロンドンで4位、と4位ですから、4位で、前回は、準決勝で、ニュージーランドと当たって、
はいはい、
まあ、残念ながらその予選で勝てなくて、まあ、涙を飲んだっていう。
でも順位は確実に上がってますよね。
で今回ね、あの先日行われました予選では、昨年の世界選手権王者のオーストラリアに9年ぶりに勝利するなど、ラグビーで注目を集めている中で、このウィルチャーラグビーもですね、結構注目を集めたんです。で、まあ、オーストラリアに次ぐ5勝1敗の2位で、まあ、1位がオーストラリアってことで、もうすでに1位のオーストラリアはもうそれ以前にもう予選を勝ち抜いてもう出場を決定していたので、その2位通過ということで、まあ、オンパラリンピックの出場権を獲得したということなんです。で、まあ、ですからもう今度次の大会も着実に順位を上げてますから、
ね、次メダルが可能性ありですね。
五輪ではもうね、可能性あります
ね。なかなか激しいので男のスポーツって感じがしますが、
うん、私もテレビで見たけどすごいですね、あれひっくり返ったりね、よくあれで怪我しないかなと思いますけどね。
怪我も覚悟、
覚悟
でしょうね、うん、やっぱりなかなかのあれですけども、本当に
すごい音して、
なんかね、あのその障害持ってる方の、スポーツの割にはね、なんか話を聞くとすごい激しいで転倒したりとかっていうのになると、なんか余計に障害の度合いがひどくならへんのかなとかって思ったりしますけど
ね、そうも思うんだけれど、やっぱり人間ってね、あの面白いところがあって、ちょっとこうはみ出したい、そういうことを考えないで思いっきりやってみたいっていう気持ちになることがあってですね、これも大体は命知らずなところかなと思います。やっぱりね、スポーツっていうのはそういう大胆なところ、自分を試すところ、そういう面白さがあるんですよね、
まあ、どうしてもね、表裏でね、そういうのがあるのかもしれへんね、
まあ、危険っていうことももあるんだけど、やっぱりそのウィルチェアラグビー自体の面白さっていうのがやっぱり選手にとっては勝ってるんでしょうね、ユンさんどうですか、このウィルチェアラグビー
見てみたいと思いますか？
見てみたいです、
もう見てみたいという方はぜひとも来年ね、リオパラリンピックございますから、注目していただきたいなと、
注目の選手がまた出てきてですね、私たちも覚えられるといいですね、
ぜひともね、本当にウィルチャーラグビーの方もですね、パラリンピックチェックしていただいたらと思います。
はい、
はい、このね、ウィルチェアラグビーですけども、まあ、船木チームさんの話聞いてるとね、はい、その障害持ってる方と、まあ、健常者とか一緒にできるスポーツということにもなるんやね。
そうですね、まあ、障害のレベルが、によってとりあえずランクが分けられますから、ね、まあ、健常者の枠として、まあ、おそらく一番軽い 3.5 の枠にするとなれば、まあ、当然その範囲内に、8点の範囲内に収まるようにチーム編成を組めばですね、全然健常者と障害者で一緒に、できるスポーツになるんじゃないかなと思いますけど、
ね、こうやってね、一つ一つこうユニバーサルなスポーツがこう増えてですね、どんどんどんどん、あの健常者も障害者もっていう、こうその枠がないスポーツを楽しめられたらなと思いますね。
はい、まあ、次のね、パラリンピックを、まあ、注目のスポーツということで、競技ということで、
そうです ね、ちょっとあのこういう、競技もあるんだっていうことを、ね、はい、知ってもらいたいと思います。
皆さんに知ってもらって、ね、また楽しみにしたいなと、
そうです、ね、
思います。はい、今月の普段着チームの気になる話は、ウィルチェアラグビーの話題でした。さて、そろそろエンディングですが、今月もたっぷりとお送りいたしました。エンディングテーマが流れてまいりました。そろそろ時間ですよの合図です。見た目も考え方も違ういろんな人がいて、お互いを認め合うことが大切だと思います。マイノリティの立場で今一度周りを見てみませんか。 小さな子供にも高齢者にも優しい社会が見えてくるかもしれません。それでは皆様、次回の僕スタイル私スタイルでお会いしましょう。
さようなら。